こんにちは、木津剛です。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、今週もソロでなんですけれども、今日は横に大阪くんがいてるので、
はい、
聞き手として先を持っておりますけれども、聞いてもらいつつ、話そうかなと思ってるんですけども、今日は、5月24日から公開が始まりましたジョナサン・グレイザーの関心領域、
うん、
これ撮ってる時点では、まあ、僕は見てるんですけど、大阪くんはまだ見てないっていう状態っていうのもあり、まあなんかその、まあ、いわゆるネタバレっていう映画では全然ないんですけれども、うん、まあまあ、基本的には外枠的な部分とか、どういうところが見どころかっていうところを軸にして、今週もソロなので話していこうかなと思っております。
はい。
関心領域、ジョナサン・グレイザーの新作、アンダー・ザ・スキンが2013年なので、それ以来の新作で、まあ、あんまり映画撮ってない人なんですけど、その人の新作なんですけれども、カンヌでグランプリ、パルムではないけれどもグランプリ取り、アカデミー賞でも国際映画賞と音響賞を取ったりとか、まあ、非常に去年から今年の、重要作の一本とされた、作品ですね。で、ジョナサン・グレイザーなんですけど、なんかイメージある？ジョナサン・グレイザーに関して。
いや、全然なくてですね。
はい。
俺、だから、全然見てないと思うよ。
そう。あ、まあ、映画はともかく、でも、ジョナサン・グレイザーの、映像は見てるはずなんですよ。
え、何で見てるんですか、俺は。
え、あれですよ。バーチャル・インサニティ。
ええ
ちょっと今これ止めて大阪に見せますので皆様少々お待ち。はい。ということで。
はい、見ました。
ジャミロクワイの名作ビデオ、はい、バーチャルインサニティを見せてきましたけど、そうなんです。ジョナサン・グレイザーといえば、俺からするとミュージックビデオ出身の人なんですよね。
なるほど。
うん。まあそんなにめちゃくちゃ多く撮ってる 方ではないんやけれども、うん、でも、レディオヘッドのカーマポリスだったりとか、
うんうん
うん、結構アイコニックなビデオを撮ってる人です。で、まあ、これはミュージックビデオ出身の監督、まあ、デビッド・フィンチャーとかね、に対するよくある偏見でもあるんやけど、まあ、ビジュアル主義みたいなね、ビジュアル重視の演出みたいなことをよく偏見マジで言われることも多いんやけど、ジョナサン・グレイザーは映画作品においても割とそれを地で言ってる人です。結構凝った映像で見せ、凝ったというか、非常に、まあ、映像のインパクトで見せていくっていう人で、で、まあ、俺、セクシービーストとかも、あれ、ビデオスルーやったかなと思うけど、まあ、見たりとかして、まあ、記憶のトゲも見てるし、やねんけど、やっぱりこの人、映画監督として抜けたのは、アンダーザスキンです。で、アンダーザスキンは、多分、初期の A24 の代表作にもなって、だと思うし、
あ、そうそう、
うん、
アメリカの配給が A24、
うん、そうだから A24 がエッジのある作品を配給するっていうことの一つの、うん、きっかけにもなった作品、
うんうんうん、
でもあるので、結構これはやっぱり重要な作品なんですよね、うん、っていうことがあって、あ、ジョナサン・グレイザーすごいんやと思いつつそこから止まってたんやけど、もうその時点で関心領域の、アイデアがあり、
なるほど。結構長い企画
ってことだよね。そう。だから10年経ってようやく形になったっていうのがこの関心領域。
うんうん、
で、これも関心領域、マーティン・エイミスっていうイギリスの作家の同名小説が原作です。で、マーティン・エイミスはイギリス、現代イギリスを代表する作家の一人で、小説家の一人なんですが、うん、もう亡くなってるんだけどね。うん、なんですけど、まあ、これも映像化するのが難しいと言われながら、まあ、ジョナサン・グレイザーが映像化したという作品なんですけれども、そうやね。だから、まあ、まあ、どこから話そうかな。まあ、どういう話かというと、うん、まあ、もうこれも散々言われてることなので全然言っていいと思うんですけど、まあ、アウシュビッツ、ポーランドの、ナチスの時代の強制収容所、
うん、
ガス室で、ユダヤ人が殺されまくった、100万人は殺されたと言われてます。ガス室で、
うんうん
うん、アウシュビッツなんですけれども、それの、所長だった、ルドルフ・ヘス の家族が、まあ、そのアウシュビッツと壁一枚隔てて住んでいたっていう、その日常の風景をひたすら映すという映画ですね。うんうん、で、このルドルフ・ヘスっていう人は、ナチスの副総統とほとんど同じ、日本表記だと同じ名前だけど、それとは別人で、うんうん、ルドルフ・ヘスという、まあ、アウシュビッツの所長だった人で、うん、まあ、いろんな映画でモチーフになってます。アラン・ジェイ・パクラのソフィーの選択とか、になってる人なんですけれども、でもこの映画はその、人の、話をドラマティックに描くっていうのでは全くなく、日常をただただ、過ごしてるっていうことがメインになってます、うんうん、なんですが、まあこれめちゃくちゃ怖い映画で、
うん、
まあどう説明するのがいいのかなっていう感じやねんけど、もうとにかく、映像と音と編集っていうのが、映像、まあ、撮影、ね、うんうん、っていうのが、まあ、映画の骨格というか主な要素だとして、その全部が異様で気持ち悪くて怖いっていうものですね。で、まあ、音響賞を取ってることからわかるように、これ音がまずすごく特殊な映画で、
うん、
そのアウシュビッツの中で起こってることっていうのは一切基本的には映さない、
うんうん、
中で、でもそこで行われていることっていうのが、その、まあ、ルドルフ・ヘスの家族が優雅に過ごしてる、コーヒー入れたりとか、うんうん、ごちそう食べたりとかしてるところにずっと聞こえてくる、
うんうん、
ガス室に送り込まれてるのか、銃殺されてるのか、まあ、強制労働されてるのかっていうことが、うん、はっきり何が行われてるかわからへんけど、なんかよくわからない低音がずっと聞こえてくるっていう映画で、
うん
うん、もうそれはかなり直接的にえぐい、
うん
うん、作品です。で、映像に関してもこれセット作って撮ってるんやけど、その優雅な庭とかもずいぶん前から庭作ったりとかして、用意したものやねんけど、普通の撮影手法を取らずに、セットの中に小型カメラを組み込んだりとかして、そのカメラを同時に稼働させて、
なるほど。
で、ジョナサン・グレイザーは別のところに寄って、それをモニターで見ながら、取捨選択していくっていうやり方で、まあある種リアリティショーみたいな撮り方をしてるっていうのもあるんやけど、うん、で、すごくそれも変わっているっていうのもあるんやけど、でも編集も異様なんやんか。で、それで別々の部屋に仕込んだカメラをどう編集していくかって言ったら、ある人物が別の部屋に映ったら別のカメラにパッと切り替わるんやんか、
うん、
もうその編集もめっちゃ気持ち悪くて、それ俺一番連想したのが昔のゲームやねん。昔の
あれ、そのバイオハザードとか、
そうバイオハザードとかの、
うん、
移動したら、うん、なんかカメラアングル変わってさ、右に動かしてたのに、
うん、
今またこっち左になるんかみたいな、
うん、
あれ、
うん、
あの気持ち悪さ、うん、あのつなぎの気持ち悪さで、うん、言ったらだから映画的じゃないんですよ、うん、だから映画的じゃないテクニックをあえて使ってる違和感とか気持ち悪さですごく見せていく映画で、でさっき映像の時で言うのも忘れてたけど、そのカメラの位置とかもすごく気持ち悪くて、すごい低い位置にあったりとか、変な斜めの位置に置いてあったりとかして、なんかこう、うん、俺は見終わった後にすぐ、うん、言ったのは、やっぱりそのちょっとアリの観察っていうか、なんかすごく気持ち悪い意味で観察的な手法を取られた作品で、
うんうん
うん、でその、まあ、その優雅な生活を送っている人たちを観察的に突き放して撮るっていうもので、これ直接見せずに音だけで恐怖を体験させるっていう意味では、近いところでオッペンハイマーを連想するんやけど、
ほうほうほう、
やっぱオッペンハイマーがよく言われるように没入感みたいなことを演出してたとすると、やっぱこれは逆でものすごく突き放してるん、対象に対して、
ほうほう、
うん、でそれが、まあ、ナチスのその、家族だったっていうことが、うん、まあ、映画そのものだけではわからないんやけれども、うん、その身を見ているとじわじわ分かってくるものになるっていう、うん、作品ですね、うん、で、まあ、いわゆるストーリーテリングっていうか、明確なプロットというかストーリー、一般的な意味でのストーリーっていうのはなくて、うん、まあ、淡々と、うん、そのユダヤ人をどう殺したら効率がいいかっていうのを、まあ、会で集まったりやったりとか、あるいは家族でちょっとサプライズお祝いをしたりとか、そういうのがひたすら映像とされていくっていう話で、これは、で、やっぱり今バーチャルインサニティ見せたけど、ジャミロクワイの。ジャミロクワイのバーチャルインサニティとかの手法を割と そのまま援用してる、うん、定点カメラで観察的にやるっていうのもあるし、まあなんだったらマーシブアタックのカーマコマがジョナサン・グレイザーのミュージックビデオのデビュー作やねんけど、その時からの手法をそのまま使ってるっていう感じで、うん、俺はすごくこれもはや映画と言っていいのかみたいな、すごく特殊な作品やねんけど、でもやっぱりジョナサン・グレイザーとしてはこれをある種の映画っていうフォーマット、
うん
うん、あるビジュアル表現、映像表現として見せた作品として作ってるっていうところに凄みはすごくある、うん、映画っていうものをある種活かするものでもあるっていうところも含めてすごい映画っていう作品ですね。はい、という感じで関心領域なんですけど、あとその観察的っていうあり方で言うと、シャンタル・アケルマン最近すごく再評価が著しい、うん、ベルギーの女性監督ですけど、まあ、シャンタル・アケルマンみたいな極端な観察的な手法っていうのを、まあ、さらにやっぱり尖らせたような感じっていうのが一つ、シャンタル・アケルマンを連想したのが一つと、もう一つ連想したのがウクライナの映画作家のセルゲイ・ロジニツァっていう人がいてるんやけど、その人のドキュメンタリーいっぱい撮ってる人やんけど、その人もただひたすらそこで何の説明もなく、何のストーリーテリング、そのドキュメンタリーもストーリーテリングあるものやからね、
うん、
ストーリーテリングもなくひたすらそこで映ってるものを映していくっていうことをやるスタイルの人やねんけど、その人のアウステルリッツっていう、それもそのナチスの強制収容所が現在観光地になって、観光地っていうかまああれやねんけどね、あのモニュメント的なとこやねんけど、記念館的なところに来る観光客たちをひたすら映していくっていうのがあって、それとかを思い出した居心地の悪さ。
なるほど。
っていう作品で、で、これは結構まあ見るのに覚悟はすごくいるし、精神力もすごくいるんやけど、まあ2時間ない映画で、結構一幕、ワンシーンワンシーンがしっかり長さ取るんやけど、その映像的な気持ち悪さとか不穏さとかも含めて引き込まれるので、割とあっという間に終わる作品ですね。で、まあ、俺、この映画に関していろいろ思ったけど、やっぱりその、The Zone of Interest とか、
うんうん
うん、っていうタイトルですけど、いや、本当に、ザ・ゾーン・オブ・インタレストね、
うん、
ザがどこにつくのか分からへんあれですけど、やっぱりそのゾーンはどこなのかっていうことはやっぱすごく考えたね、うん、そのこれやっぱりジョナサン・グレイズアカデミー賞のスピーチも話題になったから、その当時このルドルフ・ヘスっていう特殊な人間が、心のない人間がいてて、その人がやってた異様さを糾弾するっていう映画では全然ないんですよ、うん、やっぱり人間簡単にこうなるし、うん、そしてこの無関心さとか、ある種その行われている虐殺とかに加担しているっていうのは、いつどの時代にも絶対にあったことやし、今も全体にあるっていう意識のもとで確実に撮られている、まあある種の、うん、映像のアートとして撮っているもので、まあ明らかに今世界で起こっていることっていうことが意識されてるんやんか、うん。で、まあそのアカデミーのスピーチではパレスチナのことについてジョナサン・グレイザーはユダヤ人としてもの立場で、今起こっていることのそのまあ虐殺ね、イスラエルが起こってる、うん、やってる虐殺に対して、一言言っていたけれども、だからそこに対して私たち、まあ外にいるとされてる人間が、本当はつながってるんやけどね、もちろんつながってるんやけど、政治的には外にいる人間がどこまでじゃあ関心を持てるのかっていうことの問題って、めちゃくちゃ難しいなってすごく思いながら見たっていう。
なるほど。
これはもう象徴的にそのアウシュビッツの隣やからそこで無関心であるなんておかしいって言えるけど、じゃあ今の世界で、まあ、報道があって私たちは隣にいないと言えるのかっていう問いについての映画なんですよ。それむっちゃ難しい話やなって思ってさ、その、まあ、例えばもっと戦争とかじゃなくても災害とか起きた時でもさ、よくその災害のニュースばっかり見てるとやっぱりその心が落ち着かなくなるから、そういうニュースから離れるのも大切ですよっていうのも一つの倫理としてあるし、うん、俺はそれはもう正しいと思うやんか。でも一方でやっぱりそこの世界で起こってることとかっていうのの現実を見なくてはならないっていう倫理が両方であるときに、じゃあそのゾーンはどこなのかっていうこととかを、まあ、すごく考えた作品やね。で、もちろんこの映画は何それがあなたがどうすべきかみたいなものを、ずっと言ってくることは全くない まあまあひたすらそれを見せてくるっていう作品で、まあそのルドルフ・ヘスはなんかこう自分もただの人間だったみたいなことを言ったみたいな話もあるんやけれども、まあ本当にある意味ではそうやねんね、やっぱり、
うんうん、
で、まあこれ恐ろしいのがさ、そのあれサンドラ、ザンドラ・ヒュラー、あの、うん、落下の解剖学のやっててたザンドラ・ヒュラーが出演してるんやけど、そのが妻の役で、もうとにかくそのこの家を家族が住むで、あの使用人とかを雇ってな、優雅に暮らす家として自分が作り上げたから、この家は失いたくないっていう感じ、この暮らしを捨てたくないって感じじゃないか、
うんうん、
ゾッとはするよ、やっぱりゾッとはするんやけど、でもそれが自分とは全く関係ない頭のおかしい人たちの話と本当にあなたは言えますかっていう感じのものでやってくるっていう、
ね、なるほど、なるほど、うん、
だから本当にまあいろいろ大変な話やけど、でも今やっぱりそのユダヤ系の人を作家としてジョナサン・グレーザーがこれをやるっていうのもいろんな含みがあるような気もするし、うんうん、まあ、もちろん制作してきたことはね、今の、うん、今現在のパレスチナのことはまあそれ以前ではあるんやけれども、でもまあずっとある問題やから、そういうこととかももちろん考えてるし、やっぱアカデミー賞でああいう話したっていうのもいろんな思いがあったからやろうしっていうことをね、すごくやっぱり感じるもので、これがやっぱりその、まあ、イギリス人のジョナサン・グレーザーが今やるっていうのもいろんな、含意があるなと思いながらね、っていう作品でしたね。
なるほど。
はい。で、まあ、いわゆるもう古典的なスタイルの映画っていうものではないんやけれども、なんか映像作品としてはすごいものを見てるし、って感じもしたし、逆に、俺だからね、これ結構カルチャー、音楽が好きで、昔ジョナサン・グレーザーのミュージックビデオ、レディオヘッドのミュージックビデオとかいっぱい見てましたっていう人にもぜひ見てほしいですね。その映像作品として、映像作家としての進化のあり方っていうのがこういうパターンもあるんやっていう、なかなかちょっと他の作家ではちょっと思いつかないね。うん、っていう感じもしたし、でですね。うん、で、あともう一つ言っときたいのは、ミカレビ、ミカリー、はい、リービっていう発音が近いらしいですけど、まあミカチュウですよね、が、は、彼女は、まさにジョナサン・グレーザーのアンダーザスキンで、映画音楽家としてデビューして、
うん、
今最も映画音楽家としてエッジのある人の一人ですけれども、まあ彼女の音楽が、まあ詳しくは言わないですけど、どこでかかるかっていうことにもちょっと注目してほしいんですけど、もう怖すぎて、怖すぎて、彼女の音楽のおかげでもう映画館出た後のズーンってなるっていう作品でもあります。
なるほど、なるほど、
うん、本当にまあすごくこう尖ったものとしての映画、尖ったものとしての映画音楽っていうのを徹頭徹尾やってる作品で、まあ、自分がこれを映画っていうものとしてどう評価を置くかっていうのはちょっとまだ決めきれてないんやけれども、必見の映画にである、必見の作品であるっていうことは間違いないです、う
ん
う
ん、
はい、
なるほど、
っていうことで関心領域でした。大阪見に行きたい感じ。
いや、見に行くよ、これは。だまあ、だから、とりあえず音の話を前からもずっと聞いてるから、うん、まあ、それは映画館で見ないとっていうふうには思うよね。
うん。だから、まあ、最近さ、その映画がいろいろ難しい状況にある中で、配信とかも含めてね。
うん、
でも、やっぱり映画館で見ないと本当のことは分からない映画っていうのが増えていることは、うん、まあ一ついいことでもあることだし、ある種関心領域はそれをものすごく、うん、尖った形でやってるものなので、うん、まあぜひ映画館でこれは見てほしいなという作品ですね。はい。
はい、
うん。という感じで。これはまあ結構、うん、そうですね。上半期の2024年の山場の映画の一つでもあるという作品でした。
はい。
はい。という感じでしょうかね、今週は。はい、という感じで今週は5月24日から公開しているジョナサン・グレーザーの関心領域でした。ぜひ食らってください。
はい、
はい。